マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。おはようございます、根本美桜です。日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組では農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしていきたいというふうに思っております。先週はですね、練馬区大泉にあります高橋徹さんのハウスからお届けしました。いや、朝行った時はですね、非常に暑かったんですけれども、ハウスの中にいたら急に涼しい風が吹いてきたぞっていうなりまして、気づいたらバーって雨が降ったという、やっぱりこの天気の変化をですね、本当に目の当たりにして、その中で植物を育てる高橋さんではもうすごいなと改めて思ってしまった次第ですけれども、今日もですね、実は今、練馬区の大泉の直売所の方に来ております。 JA の直売所から今日は引き続きですね、東京農業を PR する広報大使を務めていらっしゃいます JA 東京青葉代表高橋徹さんからお話を伺う予定になっております。ぜひぜひ皆さん楽しみにしていてください。それではアグリの時間スタートです。
マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。
マイナビ農業プレゼンツ根本美桜のアグリの時間。さて、今朝のゲストですけれども、東京農業を PR する広報大使を務めていらっしゃいます JA 東京青葉代表高橋徹さんです。おはようございます。
おはようございます。
改めてよろしくお願いいたします。今週も、
はい、
今いるのはですね、練馬区の大泉にある小暮村のですね、はい、JA 直売所、はい、こちらで高橋さんの作品を買うことができる、
はい、そうですね、並べて、うん、はい、販売しております。
いろんなものがある中で高橋さんのところがエリアがあるわけですね。ここにパッと、
そうですね、まあ、特にそこまでは細かく決まってはいないんですけれど、はい、まあ、ちょっと固めて多肉植物は多肉植物って分かるように展示させております。
先週はハウスの中行かせていただいて、はい、お母様にも、ね、はい、お会いしまして、帰りにコオロギをいただいてしまいました。
あ、そうなんですね。
ありがとうございます。子どもたちが大喜びのコオロギをいただいてしまいました。で、お母様も、ね、一緒にやってるわけではないんですよね。多肉植物はもう本当に高橋さんがお一人でやってる。
そうです、もう本当に多肉植物も全般すべてですね、はい、もう全部僕一人でやって、
一人で
作って
やってます。大きなハウス 3つありましたけれども、
はい、
やっぱりこの間も天気の変化が激しくて、はい、ああいう中で毎日やってるわけじゃないですか。
そうですね。
で、私たち今夏休みだったりしますけれども、
はい、
そういうのもなく。
そうですね、やっぱり多肉植物だと、うん、まあ、一応1年中ずっとある植物ですので、やっぱりまあ水くれっていう、水やりですね、うんうん、っていうのがどうしても日常的に出てきてしまうので。
じゃあ、でも1日も休めない？
一応期間がありますね。やっぱ冬場になってくると水やりの期間が少し伸ばせられる、
うんうん、なるほどなるほど。
そういった時になれば少しは余裕が出てくる。
冬は少し余裕がある。
夏場はやっぱ乾きが早いので。
あ、そうなんですね、はい、いや、もうハウスの中で汗だくでいらっしゃいましたね、最初お会いした時、はい。いつもどうされてるんですか、熱中症対策とか。中で
一応水分はまずこまめに取るのと、うん、やっぱハウスの中とかでも一応麦わら帽子とかかぶったりして、うんうんうん、なるべくちょっと日差しを避ける、
はいはい。
まあ、あとはハンディの扇風機、ちっちゃいやつあるじゃないですか、あれもちょっと試しで
やりながら
ちょっと使いながら少しでも、まあ、特に日中涼しくなるようなことはしてます。
いや、そうですよね、はい。下に今日は、ね、直売所に来たということで、先ほどポスターがボンって貼ってありました、
はい、
ね、東京農業 PR する広報大使のお三方という感じで、ね、こう3人並ばれて、はい、もう素敵な写真。あれ、やっぱりポスター皆さん見て地元の方とか、はい、お、高橋さんところのみたいな、そういう話ありますか。
やっぱりありますね
そうですよね、
はい、やっぱ嬉しかったお話がありまして、やっぱそのポスターはやっぱ見られて、まあ、それで多肉植物が並んでいて、うん、それをやっぱり見て、うん、まあ、多肉植物、まず、まあ、僕の多肉植物が農協に並んでるっていうので、ちょっとまあハマってくれた方がやっぱいらっしゃって、で、たまたまその方と朝行ったらお会いした時に、あ、ポスターよりイケメンだねみたいな感じで言ってくださって
それ嬉しい言葉ですよね、
はい。まあ、恥ずかしいですけど、そういう嬉しい話もいただきました。
それは嬉しいですね、はい、それをきっかけに多肉に興味を持ってもらって、はい、 どんどんこういろんなものに興味が広がっていくと
よりね、そうですね、やっぱり植物っていうものにやっぱ目を向けて、少しでも目を向けてもらえたら嬉しいなと思ってます。
今実はね、私たちの手元にもですね、多肉植物、ちょっと高橋さんの作品持ってきてくださってるんですけれども、これ先週ご紹介したあれですよね、
はい、アロマティカスです。
アロマティカス、これちょっと葉っぱを触って匂いを嗅ぐと、癒される、
すごいなんかアロマの匂いが漂います。
これすごい、そのアロマの声のつけなくてもこれでも十分癒していただけるそんな素敵な多肉植物と、あとこれは、すごく可愛いんですけど、なんだろう、粒みたいのがこう連なってて、こう、
は
い、
一応名前はエンジェルティアーズっていう呼ばれる植物で、
エンジェルティアーズ、
まあ、近しいものだとグリーンネックレスとかがあると思うんですけど、
あ、へ、はい、
まあ、それのなんかちょっと、まあ、葉っぱがちょっととんがってて、まあ、そう、斑入りが白い筋が入るような品種ですね、うんうん、
ちょっとティアーズ、涙の、
そうですね、涙、ね、涙っぽい形の、
あ、へ、かわいいですね。これもまたなんだろう、こうちょっと下がってる感じがまた、
はい、
ね、お部屋にちょっと彩りを与えてくれるというか、
そうですね、
おしゃれですよね。
やっぱそういった垂れ下がる植物っていうのもすごい、うん、やっぱ人気はあるところは多いと思いますので、
最近の傾向、
はい、
そしてちょっとこれは多肉じゃないのかな、
こちら観葉植物ですね、ハートカズラって呼ばれる植物です、
はい、
こちらも、まあ、一応下に垂れ下がっていくタイプの植物なんですけど、うんうんうん、まあ、今ここにあるのは、まあ、ちょっと支柱を4本立ててツリー状にやってみたらどうかなと、ちょっとまだ途中段階で、これからまたぐるぐる巻いてって、
なるほど、
まあ、楽しくなるんじゃないかなと。
これラジオを聞きの皆さんにちょっと説明すると、葉っぱの形はハートっぽくなってますね、はい、ちょっと外側がピンクになっていて、つる、はい、が伸びてるんですけど、つるもちょっとピンク でこれが伸びてて、こうどんどんどんどん支柱の三角柱っていうんですか、その頂点にこう行くようにくるくるくると今巻いてある状態で、はい、今まだ4分の1ぐらいですかね、はい、巻かれてるところ、これ実はじゃあなんかにこうツリー状になっていく、
はい、
クリスマスまでに、
あ、でも結構成長自体は早いので、間に合うんじゃないかなとは思います。
もう本当に卓上のイリュージョニストというね、高橋さんのあだ名があるんです、あだ名というかキャッチフレーズがあるんですけれどもそれまさにですね、もう本当にこういう卓上で皆さんにこうイリュージョンを見せてくれるという高橋さんの一つの作品ということで、楽しみですね。でこれなんかお花とかも咲くのかしら。
咲きます。それも結構なんか不思議なお花が咲くので、まだちょっとつぼみ段階でちょっとちっちゃいんで分かりづらいんですけど、まあ本当に大きくなってくるとなんかピンクのひょうたんのような何とも言えない不思議な花が咲くので、それも楽しんでいただけたらなと思います。
いいですね。こうなんかこの机の上で育てることができる、お部屋の中で育てられるっていうものなんですよね、
はい、結構窓際の方じゃなくても全然育つ植物ですので、すごいやっぱそういったデスクとか机とかなんか少し置いてもらえるのには向いてるんじゃないかなとは思います、
う
ん
う
ん、
素晴らしいですね、はい、まあ、こうやって高橋さんのさまざまな作品、ぜひ皆さんもねハマっていただいて試してみていただきたいなと思うわけですけれども、まあ、今回そのねコロナ禍でもありましたけれども、こうやって農業大使、広報大使として東京農業をねこう広めていこうっていう、そういう活動をされて、いろんなね先ほどあったエピソードのような素敵なお話もあったんですけれども、今後ね高橋さんがこういうことやっていきたいなっていう、そういうイメージはおありですか。
そうですね、本当にもうコロナ禍、まあ、今もまだまだやっぱりすごい、まあ、蔓延が広がっている状況なので、うんうん、なかなか活動自体は本当難しい状況下ではあると思うんですけれど、うん、まあ、本当に少しずつでもできればやっぱり表舞台の方に立っていろいろと植物の良さなどをもっとアピールしていくっていうのが本当にまあ希望であり、本当にやりたいことですね、うん、せっかくやっぱ広報大使っていう素晴らしい任を任せていただいているので、まあ、それに恥じないように広めていくっていうのが、コロナじゃなければ本当はできたことなんでしょうけれども、は
い、いや広告の概算額今3億7千万って話先週もしましたけれども、はい、もっとねもう実はもっといけるかもしれないですよね、コロナがじゃなければというか、まあ、ちょっと落ち着けばということを考えると、
はい、
まあ、まだまだっていう、
まだまだ
ですね、まだまだ頑張り、なんか助けつけたりね、いろんな工夫されてこう街頭に立ったりとか、街頭というかその店頭ですか、立ったりとか、
そうですね、
はい、
本当に、まあ、今もこの小暮村ですけれど、うん、やっぱりいつもお世話になっている直売所で、
うん、
やっぱこの場所とかでも本来であればできたらいいなっていうのが、
うん、そうですね、
希望です。
ぜひぜひまた企画していただいて、その時私また来ますので、
ありがとうございます。
ぜひ呼んでいただければと思います。はい、はい、ということで本日のゲスト、東京農業を PR する広報大使を務めていらっしゃいます JA 東京青葉代表、高橋徹さんでした。ありがとうございました。
ありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。
お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝は東京農業を PR する広報大使を務めていらっしゃいます JA 東京青葉代表高橋徹さんからお話を伺いました。ここで一つちょっと訂正をしたいんですけれども、私先ほどですね、お母様からコオロギをいただいたと言ってしまったんですけど、スズムシの間違いでしたですね。高橋さん、
すいません
いやお母様はあの音色をきっと私にプレゼントしてくれたんですよね。は
い、いい音で鳴いてくれると思います。
やっぱり小さい頃からそういうお母様と虫一緒にこう育てたりとか、そういう経験されてきてるわけですか？
そうですね、まあ、ちっちゃい頃とかやっぱカブトムシとかも好きだったので、うん、まあ、やっぱりお母さんの実家茨城なんですけど、カブトムシよく取れたんで、やっぱそういったカブトムシだったりスズムシだったりっていうのは、
そして今の高橋さんがいらっしゃるんだなっていうふうに改めてお母様にお会いして思った次第ですが、お母様もお父様と一緒にあの植物の方を別の畑で育ててらっしゃる、
はい、そうです、あの自宅の方で、うん、あの本当にお花ですね、うんうんうん、僕自身は多肉植物で、うちの、うん、まあ、本来はずっと、まあ、お花だったり野菜の苗だったりっていう、そういったものを作っているので、うんうん、お母さんはまあそっちの方を、まあ、僕も忙しい時は手伝ったりして。あ、
そうなんですね、はい、いや、いい息子さんですね。なんか改めて受け継いで、そして今こう新しいものを生み出しているという、はい、どんどんどんどんお母様もお父様も楽しませてくれてるんだろうなって感じがありますけど、あの私たちも引き続き楽しませてください。
はい、頑張ります
ありがとうございます。この番組では皆さんからのメッセージ募集しております。メールアドレスはagri@joqr.net となっております。はい、それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。